はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、小問が2つですね。で、まず小問の1からいきたいなと思いますが、何が問われているかということですけどね。後者が本件自己株式の取得の無効を主張しているということですね。で、A らから代金の返還を求めたいということです。で、これが認められるかどうかということですね。で、請求はもう特定されているわけですよ、ね。代金の返還請求ということになります。で、その法的根拠はまあ半分ぐらいは書いてあって、本件自己株式の取得の無効を主張するということですからね。だから、まあ、一種のね、その売買契約というものだと取られたとしたらね、自己株式の取得がね。そしたら、その無効だということですから、これはまあ不当利得ですね。これが根拠になるかなと思いますね。まあ、もっと言えばね、民法でいけば、まあ、原状回復義務ですね。これがまあ、法定根拠になるというふうに言ってもいいですけども、まあ、いずれにしても言ってることは同じですよね。原状回復義務っていうのは一種の不当利得ですからね。なので、ちょっと話を整理すると、まず請求としては代金の返還請求ということになります。で、法定根拠としては原状回復義務とか、不当利得に基づく返還請求とか、まあ、どっちかということになりますよね。で、ポイントになってくるのは、やはりこの本件自己株式の取得が無効だというふうに言えるかどうかということになります。で、そこでね、まあ、無効になりそうな事由をこう探していくわけなんですよね。まあ、すぐね、見つかると思いますけどね。まあ、問題文にはっきり書いてあるからね。問題文の上から3段落目で、取締役会が X に対する通知を怠ってたという話があったりとか、それから分配可能かね、超過しちゃってるとか、まあ、そういう話が書いてありますから、ある手続き違反、それから財源規制違反、両方あるというふうにね、考えていいのかなと思うんですよね。はい。あとはそれを指摘して、で、その手続き違反が無効事由構成するのか、財源規制違反が無効事由構成するのかですね。この辺りを書いていけばいいかなというふうに思います。で、まず手続き違反からいきますけれども、手続き違反については通知はね、これないということになりますけども、これはですね、158条ですね、条文としてはね。158条の1個を見ていただくと、株式会社は株主に対し前情第1項、覚悟に掲げる事項を通知しなければいけないということで、で、前情第1項っていうのが157条の1項ですよね。で、1項覚悟ありますけれども、これを通知しなきゃいけないと。で、にもかかわらず、X に対して通知をしていないということですから、これでね、手続き違反ありというふうに考えていいと思います。これね。はい。で、じゃあ、その手続き違反った場合に、自己株式取得の効力ってどうなるのと。これで、法律に書いてないんですよね。特に条文ありません。なので、解釈問題になります。で、一般的には、これはもう無効だというふうに言われてます。無効だと言われてます。ね。で、ただ、ちょっとね、そこから先学説が分岐するところがあるんだけれども、そのね、譲り渡し人の株主、まあ、今回行くと A らということになると思うんだけども、これがそのね、規制違反について、善意の場合については、これは保護しなきゃいけないということになりますので、なので、その場合については無効にならないと。まあ、この考え方が通説的かなと。相対的無効っていうふうな考え方ですよね。これがまあ、通説的なのかなと思うんですよね、これはね。まあ、絶対的な無効でも別にいいと思いますけどね。どっちでもいいと思います。判例の立場はちょっとはっきりしなくて、無効説に立つっていうふうに一般的に考えられてるんだけども、じゃあ相対的無効説、これと矛盾するのかどうか、これを排斥するものなのかっていうのはちょっとわかんないんですよね。なので、まあ絶対的に無効だっていうふうに書いていただいてもいいと思います。それはそれでね。はい。まあ、どっちでもいいと思います、これね。まあ、今回、もし相対的無効説に立つんであれば、その A らのね、主観というのをね、まあ問題しなきゃいけないですけれども、絶対的無効説に立つんだったら別にね、その主観関係なく、まあね、無効にすればいいということになるでしょう。はい。A らの主観ちょっとわかんないですけどね、これね。まあ普通はわかんないと思いますけどね。普通はね、その特定の株主に対して通知が漏れてるってことをね、知ってるなんてこと、ちょっと考えにくいかなと思いますけれども、ね。まあ一応そういう可能性もなくはないでしょうね、これはね。はい。で、財源規制違反の方はですね、これは、条文としては461条の1項の3号になるんですけれども、で、この461条の1項の3号で、で、これね、自己株式規定されてるわけなんですけれども、これがですね、ちょっと分からないところがあって、461条を見るとですね、461条の1項の柱空き、次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価格の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないというふうにあります。で、この文言だけを見ると、その効力を生ずる日というふうにありますので、なので、これは有効だと。この効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないというふうに、この文言だけを取るんだったら有効だと、ね。こういう話になりそうですよね、これね。で、そうなるのかっていうことなんですけれども、そうなると考えるのが立案担当者の見解なんですよね。有効説に立つのが立案担当者の見解です。 で、ただ学説は一般的に無効説だと思います。ね、有効説もないわけじゃないですけれども、学説の多数は無効説に立つというふうに思います。ね、まあ、ちょっと確かに立案担当者はずるいところがありますよね。あと自分で条文作ってるわけじゃないですか。自分で条文作って、その条文の根、ね、文言こうなってるからっていう根拠って、なんかちょっとずるい感じはしますよね、それってね。ね、なんかちょっとお手盛りじゃないですけども、なんていうんですかね、その自分にあまり都合が良すぎるかなって感じはしますよね。だって自分で条文作ってるわけですからね、それはね。もちろん、そのね、決議するのは国会かもしれないけども、その実際はね、その立案担当者がその条文のね、まあ、国会を作るわけですから、まあ、そうなってくると自分で作った条文を根拠にするって、なんかちょっとずるい感じはしますよね。で、理論的に言うと、やっぱり無効説の方が筋が通るかなって感じはしますよね、ここはね。まあ、ちょっとすいません、それはもうインプットの話なんで、まあ、そのね、辺の詳しい議論っていうのは、例えば総合講義とかね、聞いてほしいなというふうには思いますけれども、そもそも、そのね、財源規制違反があるっていうふうな場合には、この場合には、これ、要するに、その決議内容そのものが無効になっちゃうはずなんですよね。決議内容は法令違反あるわけですから、条文としては830条ですかね。830条の2項ですよね。決議内容が法令違反の場合には、これ決議そのものが無効になるわけですよ。ってなったら、決議そのものが無効だったら、それに基づく取得っていうのも、これもまあ無効にしないといけないかなって感じはしますよね、これはね。普通に考えるとね。だからまあ確かに、その立案担当者がね、その条文の文言を根拠にするっていうのはまあね、まあ確かに条文そう書いてあるからね、まあ分からなくはないですけれども、まあ理屈で考えたらやっぱりこれは無効の方がいいかなというふうに思います。なのでまあね、答案とかはまあ無効説でね、書いてありますけど、これはね。まあどっちでもいいですよ、別にね。有効説もね、まあ学説でも有効説取る見解もありますしね、もちろんね。はい、どっちでも結構です。はい、判例がないんですよね、この辺はね。なので、判例がないんで、ちょっとね、皆さんもちょっと迷うかもしれないね、どの立場を取ればいいかね。で、あとね、一応、まあ、ちょっと、本件に関係ないんですけども、少しね、補足しておくと、462条っていう条文がありまして、これね、何かっていうと、その財源規制違反があった場合の、その場合のですね、責任に関する条文なんですよね。で、462条の1項を見ていただくと、前条第1項の規定に違反して株式会社は同行覚悟にかける行為をした、まあ、本件でいくと債権規制違反があって、でもって自己株式取得をやったっていうようなケースなんですけれども、その場合にこれね、これ株主とか、あとはその取締役とか、そういうものに対して責任追及できると、責任が発生するっていうような条文になってるんです、これね。まあ、ちょっと細かいところは見ないですけども、で、それ使えるんじゃないのっていうふうに考えた人いると思います。で、実際ね、何も特に縛りがなければそれ使っていいと思います。例えば今回の後者が取り得る手段について論じなさいとかね、そういうふうな問題の指定だったら、当然論じるべきだと思います、この462条はね。ちなみに462条は、これは要件ね、前条第1項の規定に違反して株式会社同行覚悟に掲げる行為をしたっていうふうにしかないんで、有効だとか無効だとか関係ないですからね。もちろんその後に、そのどういうものに対して責任追及できるかっていうのはありますよ、もちろんね。例えば当該行為により金銭等の交付を受けたものとかね、その当該行為に関する職務を行った業務執行者とかね、まあ、そういうふうなところの要件もちろん必要ですけども、ただその有効だとか無効だとか関係ないですからね。まあ、有効無効、その461条の有効無効とかって話は全く関係なくね、これは462条の責任を生じますから、だからこれはちょっと気をつけてほしいんですけどね。だから本件も何も指定がなければそこを書いた方がいいと思いますが、ただ本件は問題文で、本件自己株式の取得を無効を主張して代金の返還を求めたいというふうに言ってますので、なので462条1項のね、その話を書かなくていいんじゃないかというふうに思います、これはね。はい。じゃ補足ですね。で、あと、まあ、細かい話で、これも書かなくてもいいのかなと思うんだけども、返還請求、仮に不当利得だというふうにした場合には、民法708条ですね、これ引っかかってくるんじゃないかと。つまり違法な行為をやっといて返還請求するっていうのは708条で規制されるんじゃないかという話があるんだよね。まあ、多分これ原状回復義務でも同じ問題出てくると思います。原状回復義務も結局不当利得の一種なんで、なので不当利得だとすると民法708条、まあ、ダイレクトに行きますよね。あとは原状回復義務、民法でいくと121条の2かな。そこで言ってもまあ結局同じ議論になると思いますけども、そういう話は一応あるんですよ。ね、不法現金給付の、ね、民法708条に引っかかるんじゃないかって話だよね。自分で違法な行為やってるから。ただ、そういうふうに返還請求できないっていうのはもう不当な結論であるのは明らかなんで、そう考えないのが通説ですから。まあ一応触れるんだったら触れてもいいと思いますけど、ただ教科書によってはこれ載ってない教科書もあるんでね。なので触れなくても別にそんなに大減点にはならないと思いますからね。はい。いいですかね。というのが小問の1でした。じゃあ次、小問に行きましょう。で、小問にはね、どういう問題かっていうと、さっきのね、自己株式の取得、まあこれ違法だというふうに言っていいと思うんだけども、自己株式の取得の後ですね、その取得した株式を第三者に売却しちゃったと、これはまあ自己株式の処分というね、そういう行為になると思いますけどね。で、この場合に役員にどういう責任が発生するんですかっていう話です。まあ任務下り責任なんだけどね、具体的にいくら賠償責任を負うのかという話なんですよね。ちなみに今回、その売却に関する手続き、まあこれ自己株式の処分ということになると思うんだけども、その手続きは問題ないですからね、その点については特に触れなくていいですね。 で、問題は、このね、役員 P ですね。これがいくらの責任を負うのかと。ね、まあ、数字が入ってますんでね。まあ、いくらっていうところはね、問題になるのはすぐ分かっていただけると思いますけども、ここはね、ちょっと難しい問題があるんですよね。その損害額をいくらというふうに算定するか、その算定式ですね。これについて学説上の議論があるところですね、これね。で、いろんな見解があります。で、判例がどの立場なのかっていうのもちょっと、ね、はっきりしない部分もあります。なので、まあ、皆さんね、好きな立場で言っていただければいいのかなというふうに思いますけれども、まあ、大きくね、一応、レジュメでは2つの考え方を示しています。で、1つがですね、時価差額説というふうな考え方ですよね。で、時価差額説というふうな考え方は、これはですね、この、購入時と売却時の時価とこの部分の差分ですね、差分。この差分を足し上げたもの。こっちはね、今回両方とも時価も売、購入価格も600円ですから、差分ないんだけども、こっちですね。こっち行くと150円ってことになりますよね。かける株式数というふうに考えます。そういう考え方が時価差額説っていうふうな考え方。こっちにも差分があればその部分を足し上げますよ。今回はないんだけどね。これね、ゼロになるからね。はい。これが一つの考え方で、で、これが今有力な考え方かなっていうふうには思います。ね。だとりあえずこれっていうふうにね、覚えてもらってもいいと思います。これの方が使いやすいは使いやすいんですよね。で、ただね、判例は実は、まあ、ちょっと、あくまでもその事例判断なんですけども、このね、取得してから処分するっていう行為を一連一体と見れるような事案においてはですね、そういう事案においては、これはこの購入との売却のこの差分ですね。購入と売却のこの差分。本件でいくと600円で買って500円で売ってますから100円マイナスになっちゃってますよね。で、この部分かける株式数っていうふうに考える。これ売却差額説っていうふうに言うんですけども、この考え方を取ってます。判例はね。ただあくまでも事例判断で、そういう一連っていうふうに、一連一体というふうに見れる事案じゃないとダメです。で、今回は一連一体というふうに見れる事案だと思うんですよ。取得した自己株式を即座に売却してますので、一連一体というふうに見れる事案だと思うんですよ。ね、判例の事案もそうでした。判例の事案も、その事案は、まあ、もともとね、その取得しても売却するってところまで予定したみたいですけれども、まあ、本件はちょっとそこまで書いてないと思うんだよね。即座に売却したとしか書いてないと思うんで、まあ、そこまでないんだけど、いずれにしても一年一回というふうに見れる場合には、今言ったように、そのね、この購入価格と売却価格の差額かける株式数っていうふうに考える見解。これが売却差額説って考えたんだけど、一応判例でこれを取ったものがあります。なので、まあ、もしもう一歩踏み込んで書きたいっていう人は、こういう事案、判例のような事案の場合には、この場合には売却差額説を取るというふうな考え方でもいいのかなというふうに思います。これはね。ただ、めんどくさいと。一個一個切り替えるのめんどくさいんで、なので時価差額説でいきたいですという人はそれはそれで結構です。ね。それはもう有力な考え方ですし、実際それを取った裁判例もありますから、ね、実際に、ね、例えばこれ売却してない場合とか問題ないですよね。売却してない場合。売却差額説によると一年一体と見れないといけないんで、売却までが1個なんですよね。で、売却ができない、売却がない場合には、これこうないんですよね。そうすると、今これ後者にまだ自己株式ありますよっていうふうな場合だと、売却差額説によると損害額算定できなくなっちゃうんで、時価差額説の方が使いやすいんですよね、これはね。はい。だから一般論としては時価差額説の方がいいかなというふうに思います。ね。まあ、他の見解もあるけども、とりあえず今言った2つだけ押さえておけばいいんじゃないですか、これはね。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっと回答の方を見ていきましょうか。で、まずね、証文1のところですけども、無効事由をね、まず特定するというような形で、その後に返還請求できますかという話を書きました。で、まず無効事由ですけれども、手続き違反と財源規制違反の2つがありますよねということでね。で、手続き違反ですけども、これ158条の1項違反というふうに考えていいでしょう。で、じゃあその手続き違反があった場合に、その効果どうなるんですかということでね、ここは一応相対的無効説ですね。相対的無効説で書きました。絶対的に無効だというふうにしていただいてももちろん結構です、それはね。それはもう皆さんお任せですね、これはね。はい。で、なので、まあ、今回ちょっとエイラの主観が分かんないですけれども、まあ、悪意の場合には無効だということになります。ただ、まあ、善意の場合には、ね、有効だということになっちゃうでしょうね。はい。で、それから財源規制違反ですけれども、461条の1項3号ですね、これに反するということになります。で、その場合の効果、これについても解釈問題になります。条文がないんでね。で、ここはまあ有効説と無効説の対立があって、まあ、どちらの立場でも結構です、これはね。一応答案は無効説で書いてますけどね。ただ両方に触れた方がいいです。ね。例えば、有効説取る人も無効説には配慮した方がいいと思います。ね。実際、過去問で通れた時も、その点ね、触れた方がいいっていうようなことが、最終手とか採点時間書かれてましたので、なので、触れた方がいいと思います、やっぱりね。もちろん、答案スペースがめちゃくちゃきついとかね、そういう事情があるんだったらね、自説だけでもいいと思いますけどね。はい。で、一応、ここは無効説で書いてます。で、その後、返還請求の可否で、で、ここ一応、不当利得返還請求にしときましたけども、別に民法上の原状回復請求でもいいと思いますし、またね、民法上で行く、民法の理屈を徹底するんだったら、原状回復義務の方がね、いいのかなと思うんですけどね。ただ、会社法の教科書だと、まだね、不当利得っていうふうに書いてあるものの方が多いのかなと思うんですね、確認した限りではね。まあ、別にどっちでもいいです、ここはね。民法の問題じゃないんでね。不当利得でもいいし、原状回復義務でもいいしね。はい。 で、一応780の話も書きましたけど、まあ大した話じゃないんでね、まあ落としちゃってもそんなに、まあ、事故にはならないかなと思いますね。で、それから小問2で、任務形態責任ね、これ損害賠償請求というふうに、ね、ありますので、まあこれはもう簡単に示していただければいいと思います。で、問題はその損害の範囲ですよね。損害の範囲、ね。これどうなのかということでね。で、ここはさっきね、売却差額説と時価差額説説明しましたけども、一応ね、今回はその一年一体と見れると。取得から売却までね、1年一体と見れるということで、一応売却差額説によってます。ね、なので、100円部分が損害ということになって、かける株式数ですね。これが、ね、全損害額ということになるでしょうね、これはね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。